Agorio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークをお届けしております。11月の18日の火曜日でございます。パーソナリティの浅田渡です。急に本日からね、強烈に寒なりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に体の方ね、ご自愛くださいませと、もう心から思いますね。これ風邪ひきますね、本当このままだと。本日火曜日ということでですね、火曜日はこのスタジオチックワークにて行われている公開トークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしているわけなんですけどもね、アートと、様々な、社会の分野の方からですね、いろいろ、ゲストをお呼びして、やっていっているわけなのでございますが、本日はですね、10月の25日の土曜日に開催されましたアークトークコンピレーションボリューム19、からですね、テーマ今回食でございます。野宿計画 vs、社会に対する、偏見ということでですね、まずは食からぶち破れと、言うておりますけども、今回ゲスト、野宿計画という食に関係する、研究、プロジェクトを行っている、グループなんですけども、その野宿計画から代表の松村さんと、鈴木さんのお二人に来ていただいております。1回目の放送すでにね、配信を聞いていただいた方もおられると思います。どうだったでしょうかね。ワクワクドキドキハラハラするような展開で、いよいよ、今回はですね、みんなに食べていただくんですけどもね、まあ食べていただくシーンはもうわーとかキャーとか言ってる状態なのでね、そこはちょっと割愛しておりますが、まずちょっと事前の説明がありつつ、食べていただいて、その後どうだったかっていうことをいろいろみんなで議論をし合い、夜食計画の活動そのものについても、議論をこれから深めていく、ところでございます。ということで、今回2回目の配信をお届けしたいと思います。食べてる様子などは写真でね、お伝えしたいと思いますので、チックワークの、アコーディオのコーナーのところに、ね、サイト、写真を貼ってます。いろいろ、そういったものをですね、参考にしながら、一度聞いていただけたらと思います。スギナ茶とか、昆虫のパウダーですかね、を使ったクッキーとか、あとはもう素揚げですね。カイコからウモムシからバッタからカマキリまで、私はカマキリを食べましたけども、たまたまそのカマキリが子持ちだったということでですね、お腹のあたりがむにゅっとしたっていうちょっと嫌な経験、嫌な食感を感じてしまいました。というような、こともいろいろと、話の中で上がってきますので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは夜食計画さんの第2回目の配信でございます。どうぞ。
はい、それで、あ、はい、今回そのテーマが昆虫食なんですが、はい、まあ、一応夜食と昆虫食のつながりというのをお話ししとこうかなと思いまして、で、昆虫料理研究家の内山翔一さんという方がいらっしゃって、彼とお会いしたのが去年2007年の8月かな。で、その時に私は初めて虫を食べるっていう感じで、
あ、はい、ちょっと回させていただいてもいいか
もしれない
。虫映って
その虫映ってた。
いや、映ってた。そういう本やねん
から。いや、なかなか激しいですよ、その本。
はい、
よかったです。
はい、それで、内山さんには今、夜食のコラムも書いて、夜食用にコラムも書いていただいてて、それもサイトで、サイトに載ってるので、ぜひご覧ください。それでですね、まあ、
ありがとうございます。
すごい、これどうしたらいいんですか。ちょっとなんかこう反省、食べたい派、食べたくない派で、なんかこう言い合おうよ。もう時間を取ろうよ。
もちろん今日結構積極的に食べたいって方の方が手挙げてたから、あれが半々ぐらいやったら、これテレビ見た後に人数の割合変わってて面白いなってなるんですけど、あんま変わらない。
あれを見て逆に食べたくなくなったっていう。
あ、それもあるかも。今のを見て逆にハードル上がったって感じ。ちょっと、あ、下がってるか。
みんなすごい。あ、いいですよ、はい、いいですよ。
あの、炎上なさらず
ハードル
まあちょっとね、あのもう今準備していただきますけども、
匂い
まあとりあえず食べて、まあご説明いただいてから食べてから、ちょっとまあそれ休憩を挟みつつ、後半の方からにちょっといろいろ匂いをディスカッションの方していきたいと思いますので、
今日 の, あのメニュー
を、あ、そうです、メニューの説明をぜひ、はい、してください。
はい、じゃあメニューの説明をします。
まあ皆さん、じゃあまだ今座っていただいている状態でちょっとお見せしましょうか。はい、
塩は結局あったんですか。
はい、フライパン我が家から持ってきましたけども
塩あげられる、はい、
まあ普段使ってないものだと思ってましたよね
まず虫の形が嫌な方はどうぞクッキーを。
はい、これは何ですか。
何クッキーですか。
先食べろ。
じゃあ、まだ休憩しながらも食べながら。
そうですね、はい、
歯の間にちょっ
と歯の間に
あのかけらが残ってるのがすごいショック起こるってなる。口にこれあれやってなる。
思い出が
これあれや
蘇るわけですね。こういいですね。
はい、じゃあまあ、食べていただきましたけども、今日のこの食材ってこれどこで手に入れたの。
今日はですね、まあ、淀川の河川敷ですね。某所で
淀川河川敷某所。
はい、今日の本当に昼の2時から4時まで一生懸命、4人でですね、
はい、
ちょっと夜食メンバーで取ってきました今日
そうですか。いつもそういう、とりあえず食べるときはもうその日に取りに行く感じなんですか。
そうですね、もう取るっていうところからほぼ始まりますね、はい、だいたい、まあ、セミだったり、うんうん、鹿だったりもそうですし、たまにだからどうしても手に入らないときは、うんまあ、事前に、うん、っていうこともありますけど、うん、ほとんど、まあ、取るところから始める回ですね、
うん、なるほど、なるほど。
それもまた楽しいんですよ、はいはい、
ということですね。まあ、ちょっと食べていただいた、ということで、一旦また松村さんに、
はい、
続けていただくんですけども、
はいはい、一応これは今日は夜食の毎週活動としてやってる勉強会の番外編ということで、ぜひ皆様も一緒に夜食勉強会をしたいなということなので、どうぞご協力をよろしくお願いします。で、それでテーマが昆虫食でして、
あ、お菓子も普通のお菓子があるんですよね。はいはい、それは今日の、1000円の参加費の中にいつもお茶とお菓子を出してるんで、はい、入ってる分ですよ。それは一応置いときますんで、よかったら、ね、この感慨深いですね。普通のさっきこれ食べたのにこれが出てくる例えばこれとかなんかもう見た目がね、なんか
ちょっと丸いやつ。
まあまあそれはちょっと非常
に、はい、
はいはいはい、ありがとうございます。いつもねこれをね休憩終わったとかに出すんですけども、はい、なんか今日はおかしな感じがしますね。すいません、はい、はい、
それで、昆虫食をテーマに今日は勉強会をしたいと思います。で、勉強会何をするかというと、一応こんな、あ、さっき鈴木さんの話で夜食にはこんな風な意義があるんじゃないかというお話をしたのですが、じゃあ夜食の中の昆虫食っていうものを取ってみたときに、本当に自然への関心を深めるきっかけになるのかしらとか、食文化再興することになるのかしらっていうのを考えてみたいなというふうに思っています。で、ぜひ皆さんからもご意見をお伺いしたいなと思ってますので、
まあ本当に昆虫食なんてあかんよっていう話でも全然構わなくて、はい、僕たちはもうこうだよっていうのを何かこうプロパガンダ的に発信したいわけではなくて、こう議論をすることによってなんかこのいい方向に向かっていきたい、真理に向かってレッツゴーみたいなところがあってだからまあいくらでも否定もありです。否定する際には、いや、カクカクしかじかだからっていうことを言っていただければ、
はい、
それに対してまたみんな議論が巻き起こるっていうことですね。
一番重要なことを言うのを忘れてたんですが、夜食計画の目的が
食に関する議論の活性化っていうのを目的に活動をしています。それなので、あの昆虫食を広めようっていうわけじゃなくて、昆虫食みたいな野食を食べたり見たり話を聞いたりすることで、え、何これっていうような話をしてもらえたらいいなと思っております。なので、まあ今日はちょっといろいろお話をしましょうということで、
はい、
はい、
いや、まず、ね、今日食べたくないっていう感じでってあげてなかった、はい、なんかどうでした、
どこまで食べられました、
どこまで、
あ、ちっちゃいやつ、ちっちゃい
やつ、え、そこまでですか、
そこまで、
最上段まで上がってないんです、
あ、
そうですか、
でも最上段まで上がるのはやっぱりね、
上がるとなんかもうガクってなります、あ、なんか仕事終わったから満杯にな
る、もうだって寝そうやもん1時間
肩の力が、はい、どうでした、ちょっと食べて、
あ、でも食べたらなんてことはなかったんですけど、もともと虫がすごく嫌い で、なんか今年から自分でも野菜植えてみたりして、虫をこう、あのそういう害虫とかいうのじゃなくて、あのいろんな虫のあり方があるっていうのが頭で分かってきて、好きになれるかなっていう気持ちが芽生えてきた時にこんな機会があったので、ちょっとなんか見方が変わるかなと思って参加したんですけど、
よく来ていただきました
すごいチャレンジャーに転がりました
そう、ハードル一気に上げすぎてません？
あ、だからここまで来れただけでも自分の中では
すごいですね、
はい、いきなりもう超えましたよ、だってそのね、慣れていくところからここに来るっていうのの段階がすごい、もう階段ドーンって高鳴りましたね、ね、今ね、うん、それ自体、
かけっこからいきなりオリンピックです
どうですか、
あ、それどうですか、
何も知らずに何も知らずに
来て
怖っ、そうやってると思って、
なるほど、もうちょっと喧嘩ですね、
ちょっとね、いきなりびっくりしたんですけど、意外と、あ、ここまでだったんで、うん、これはありかなと、
うん、ちょっとなんかね、
あっちはあの形が残ってるので、ね、ちょっと解体してした方がいいね。
目視はしました。
目視しました。
目視って言いました。難しい言葉一致。目視。いやー、ちょうどね、こう高くなっててよかったですね、向こうは。それにね、位置的にもね、
下界ですから。
下界です。まだここはいける。ここからここの階段がやっぱりだいぶ高いと思いますけど。
飛距離ありますね、これね。
そうそうそう。どうでした？さっき食べたくない派。食べてみてどうし、どこまで行きました？
あ、全
部。あ、全部行きました。
おお、どうでした？
イナゴの佃煮とか食べたことあったんです
け
ど、
うん、
取れたての新鮮なの食べたことなか
った。新鮮も新鮮ですよね。さっき淀川ですから
ね。
淀川ですよ、しかも。
もう。
浅田さん、でっかいの食べてましたよね。
食べましたね。
あ、なんかどうでした？
むにゅってしました、ね、あのそれがびっくりしたんですけど、イモムシですか、あのやっぱりその見た目のいけるか無理っていうのがすごいあって、あん中でもイモムシは無理やってすごい思ってしまったんです。うわ、これはきついわってなったら、うちのインターンスタッフの清水くんが普通にパンって取って
食べた、
食べてくれたんで、いけますよとか言って、すげえなと思って、僕はカマキリ、なんですか、なんか小餅やったっていう噂で、中がむにゅってした、小餅ですよ、小餅って言われて食べたんですけど、なんかその食感はちょっと確かに気持ち悪かったんですけど、味は塩辛くて美味しかった
塩辛くて、うん、あ、虫入ってきた、
虫入ってきましたねそれすごいよ、もうそこ知らしたらすごいよ、
なんかそういう会話になってきましたからね、
だんだん、どうでしたか、じゃあ、食べれなかった晴れてあげてましたけど、
いや、意外と普通に、なんかこの普通になんか食べたことある味に近い、でも後味ちょっとなんかやっぱりちょっと違うみたいな感じはあって、
なんか残るしね、
なんか残るしっていうのはあって、なくはないけど、でもやっぱりじゃあもう一回食べてみって言われたら、 あんまり食べないと思う、まあ、
確かに今日は経験したっていうのはありますけど、今後まあ確かにハードサワーとコモンズ1回食べてるからやけど、今後じゃあ食べるかって言ったら、まあ日常的に手に入らないっていうのもあるかもしれないし、なかなかそれは難しいかなと思うんですけど、そのあたりっていうのは活動の中でどういうふうに考え、まあ、普及させていくところでどういうふうに考えてるのか、
どう考えてますか、
うん、私はなんていうかやっぱ食べ続けるっていうことはそんなに重視してなくて、もう今日食べたっていうのでこう今まであった殻を破ったって、その行動に意味があると思ってるので、
どうしみたいな
本当にそんな感じです、
はい、
ナゴールをやってるかやってないかっていうような話ですね、うん、
そう、なんていうか私も好きな食べ物嫌いな食べ物はあるので、はいはい、うん、そんなに強要するつもりはないですし、なんていうかな、こう新しい今まで食べたことないものを食べてみようっていう、そういう気持ちになってもらえたらいいなっていうふうに思っています、
はい、そういうなんかこう、うん、例えば今まで上って思ってたもの実は食べてみるとかっていうこと自体が、例えばなんでしょうね、そのマイノリティへの、
うん、
視線の、ね、転換だったりにもつながるだろうし、まずそもそも全てのことっていうのは既成概念から発するわけじゃないですか。だからその既成概念って今ある思想っていうものを、まあ、否定しないと新しい思想っていうのは生まれないと思うので、そういうための、まあ、一つのトリガーツールとして使っていただければなって、夜食っていう、昆虫食えるやんって思った時に、瞬間に今までなんで僕はちっちゃかったんだろうって周りをちょっと見回したら、あ、そうだ、もっとちっちゃい僕はこんなんだって思って改善していけばいいんじゃないかなと思います。いい、思えるか。
はい、それで勉強会なので、はい、一応この項目に沿ってお話をしたいんですが、はい、まず一つ目、自然への関心を深めるきっかけとして夜食っていうのは使えるんじゃないかなっていうのを、まあ、なんとなく漠然と思ってるんですが、例えば今日はもう取ってきたものをどうぞっていうふうにしたんですけど、本当はよく言えばみんなで取りに行こうぜってしたかったんですね。でもし、まあ、そんな風にすれば自然への関心も深まるじゃないかな、いろいろ教育的な面で使えるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、なんかこれに関してどうよって思う方もしいたら、
自然っていうのは何ですか、
うん、例えば虫ってこういうとこにいるんだとか、なんていうかな、こうしたら取れる、虫ってこんな形してるんだとか、そういうのを知らない子って結構いるっちゃいると思うんですよ、はいはいはい、
まあ、どこに生息してるかとか、
うん
うん、それは自身知らなかったりします
ね。私自身も夜食っていうのを始めてからようやくなんていうか山に登るようになったし、うん、例えば野草とかも、うん、なんていうか見る視点、
うん、
こういうなんて言うんでしょうね、
まず食べれるか食べれないか考えますよね。
いやそういうことじゃなくて、
もともとそのサバイバルとかそういう風な話になると思うんですけど、
それ結局環境教育っていうことにも結びつきますよね、
うん、
だから地産地消じゃないけれども、うん、もうそのどういうところにどういう食材があって、それでそれがまあ要するに例えば日本ではどうかあれだけれども、うん、日本でも昔はどうだったとか、
うん、
あるいは外国のどっかの地方ではどう、うん、まあ普通にこう食べられてるとか、そういったことを通してこう、まあ、自然を知るっていう、そういう教育にもつながるんじゃないかなっていう気がしますけどね、
うんうん、
その食育っていう観点で言うと、例えばその今だったらマグロの柵が泳いでると思ってる小学生がいるっていうぐらい、生と食っていうものが完全にノンリニアになってしまっている、断絶してしまっているけども、その例えば取るところから始めることによって、あ、生きてるものを食べてるんやっていう実感はやっぱり得れますよね。
最近でこそこう子どもたちをこう集めて農業体験というのがあるらしいですけどね、
うん、
そういう、それに似たようなまあ試み と言えるかなというふうに思うんですけど、う
ん、あと身近なものに対する、ね、その注意をすることによってわざわざこうフードマイレージ稼いで外から持ってこなくて もう中にいっぱいいいものあるんやんっていう最高にもなりますし、まあ、そういうふうな使い方もできるかなっていうのはありますね。
あのね、今日いろいろこのイベントをする際にこっちからちょっとお声かけをしたんですよ。お客さんになんかよかったらあの夜食計画来ませんかって。でそれでね、あの私の知人が一人コンセプトに共感できないから行きませんっていうメールをくださった方がいたんです。でどういうことかなと思って、もしよろしかったらあのちょっと参考にしたいんでその理由を教えてくださいっていうのを言ったらメールをくださったんでちょっと紹介しますね。でちょっと難しいんですけどちょっと読みます、共感できないところは一言で言うと美味しくなさそうということ。エビっぽい味がするが肯定的な評価なわけないでしょう。エビの方がやはり美味しいから、セミへの評価がそういう評価になるわけで、例えばセミ食べた時にエビっぽい味がするってなった時にそういうことですね。でこのあたりに美味しいものに対する感性という点で信用できない感じがします。で無知と偏見の一言でセミと同列に並べられてしまったら本当に美味しい、野菜や肉や魚を食べてもらおうと身を削って仕事をしている生産者、スーパーも含めた小売店や、卸の従業員、飲食業者に対して失礼じゃないだろうか。あるいはそういうことを想像もせずにただスーパーにあるものだけを、食材としか思わないような人たちに、警鐘を鳴らしたいのであればセミではなくてとか昆虫とかではなくて、いろんな人たちの仕事を経由してスーパーに並んでいるエビの美味しさをこそ伝えるべきではないでしょうか。エビより、昆虫、セミなどが美味しいと思うのならばそういう人たちに負けないようにセミの美味しさ、昆虫の美味しさを、提案すればいいわけだし、全部が全部美味しいものばかりだとは思わないけども、まあそこには目をつぶろう的な相対主義的態度が見えてしまって、どうもそこがうさんくさいなと思ってしまいました。まずディスカッションの場ありきではダメで、何が美味しいと思うのか、そこをはっきりさせない限り食べることに関してディスカッションできるような主体なんて成立するはずがないと僕は思います、というふうな意見をくださって、この方は要は美味しい、はいはい、食に関する関わりは要は美味しさであるっていうことを、まあ、もう前提にして喋ってらっしゃるっていうところが、
ね、
まあ、そういう意味ではもう筋は通ってるんですけども、
はいはい、
うん、っていうような意見があってすごい面白いなと思ったんでちょっと紹介させてもらいました。
そうですね、あの今のことっていうのは、まあ、美味しさっていう点で言えば、うん、確かに今本当にこっちの方が美味しいのかどうかっていうのは、うん、判断つきかねます、まあ、なぜかっていうと、まずそのエビだったら美味しい調理方法っていうのも開発されてて、で大体美味しく作れるわけですよね。皆さん美味しいエビ料理を食べてるわけなんですよ、
うん、
でも今のところその美味しい例えば昆虫料理っていうのがそのあまり開発されていないっていうところで、まあ、まだその、うん、発展してないなっていうのはあります、うん、だからそれを同列に比べるっていうのはどうかなとも思います、うんうん、で多分今のおっしゃってる方っていうのはウェブサイトの文章を読んで、
あ、そうですそうです、あの、そうですよね、うちのそのチラシのプロフィールを読んで、
あ、なるほど、
ね、とあとウェブサイトの文章を読んでの話なんで、
はいはい、
まあまああるそこの情報からのみのこれ意見なんで、ちょっとそれは偏るのは当然仕方ないんですけど、
まあ、もちろん、うん、そのエビっぽい味っていうことをすることによって人に印象を、まあ、こんな感じだよっていう伝える方法としてはそれしかないなと思う、うん、だってセミっぽい味って言ったって分かんないわけじゃないですか。で今みんなが知ってる味ってなんだろうなっていう中からやっぱりセミ、あ、エビっていうのを選択するわけですよね、うん、で今この方っていうのがその、まあ、味に対しておっしゃってますけども、うん、まあ、僕が最初そのお話してた通りそういっただけじゃないよっていう、うん、まあ、もちろん味も追求していきたいけども、うん、もっとその社会的背景っていっぱいあるんだよっていうところもあるわけじゃないですか。だからまあそういった観点でまあ参加できないっていうんであればまあ仕方がないかなっていう、
は
い
は
い
は
い、
この方はねめちゃめちゃ食べることに関するこだわりがある方なんですよ。
なるほど、
実はで自分で料理もしはるしすごい食べ歩いてたりとかしてい
わゆる美食家
といわゆる美食家なんです、はいはい、だからあえてこう振ってみたんです、
はいはいはい、
その方ひょっとしたらどういう意見で来る場合はどういう意見で来るのか、うん、来ない場合はなんかこの理由まで教えてくださってすごく参考になるなと、
はいはい
はい、ということでちょっと紹介させて、
まあ、若干そのミッションが違うなっていう、
まあ前提としてのところ、ね、
国内、まあ、国内っていうより本当にもう例えばグルメの中でセミを持ってって勝負したいわけじゃないんですよね、うん、僕は、うん、だからちょっと違うかなっていう気がしましたけど、
はい、
まあ、味の追求はしたいですね。本当にあんまり美味しくないっていうのはまあ実感してるんで夜食自体がね、ただ食べてて、だからその、うん、さっきもちょっと話した通り、一回ブルーギルブラックバスっていうのをプロの方に調理してもらったんです。しかも一回プロの方に調理してもらったんですけど、やっぱり抜群に美味しいんですね。
あ、
うん、だからそこはもっとね、向上しなきゃいけない部分、はいはい、
だからより、まあ、例えば、まあ、さっき松村さん自体が、まあ、きっかけの方が重要で、まあ、ずっと食べてもらうってことそんな目的としてないとはいえ、もしなんかそういうきっかけができてなんかもうちょっと広がっていくとしたら、やっぱりそのエビはエビの料理の仕方がもうできてるけども虫にはできてなくて、そこでより美味しいレシピとかより美味しいその料理の仕方とか、もしくはその専門家の方が関わってくれてっていうような段階を広げていくと、もっと関わりやすくなりますよね。確かに、うん、
あの募集します、募集します、
はい募集します、今募集しましたね、
そうですね、最後にも言いますけど募集します、はい、料理料理、どなたかあのお知り合いとかでもいらっしゃったら、あの料理好きやでと、うん、でもチャレンジャーがね、